皆さんこんにちは。大学受験塾ミスターステップアップ講師のヨナタンです。この音声はですね、英語の速読力を上げる14日間プログラムの1回目の音声になります。この英語のプログラムでは、あなたの英語を読むスピードをですね、もう倍以上にですね、上げるための速読トレーニング、これをやっていきたいと思います。で、まあ、このね、講座聞き続けて、そして音読を実行してね、続けていただければ、必ずやですね、あなたの英語を読むスピードが本当にもうね、冗談じゃなくて本当に2倍、あるいは2倍以上ですね。しかも早く正確に読めて、大学受験の英語も共通テストの英語も楽々時間内に読み終える。そんな速読力が身につくということで、そんなね、目的でやっていきたいと思っています。それではね、早速第1回目の内容に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。で、大学受験のまずね、前提のお話をさせてください。大学受験の英語でですね、合格するために最もね、大事なものは何だと思いますか？単語を覚える、熟語を覚える、文法の問題を解く、公文を勉強する、教科書を読む、問題を解く、まあいろいろね、あると思います。ただ一番大切なのは、この中でも英語の長文で合格点を取れること、これがね、一番大切なんですね。例えば大学入学共通テストですね、2021年から始まりましたが、これね、センター試験よりも実はね、さらに長文を重視してるんですね。例えばセンター英語は文法問題が出たんですが、共通テストでは一切出ることがなくて、もう全部長文になっちゃったんですよ。また東大とか、まあ、京大とか、京大はね、和訳が多いんですが、まあ、総計上智とか、まあ、難関大学、国公立とか難関私大っていうのも、やっぱりね、なんだかんだこう差がつくというか、多いのが、まあ、長文問題なんですね。配点も大きいです。例えば慶応大学の経済学部とかだったら、英語自体の配点がまずでかいんですね。もう半分近くあるんですが、その中でも、まあ、その中でも配点がね、多くを占めるのがやっぱり長文になるので、まあ、まあ簡単に言うと、正直長文解ければ大学受験の英語は受かるし、できなかったらもうダメなんですね、っていうのがあります。なのでもちろん文法とか作文とかね、いろいろやらないといけないんですよ。ただ一番の皆さんの重きを置いてほしいのは、英語の長文を攻略することだということです。これまず押さえてね。ただじゃあこの長文でね、得意か苦手かっていうのを多分いろんな受験生に聞いたら、もう多くはね、少なくとも半分以上は苦手ですって多分言うと思います。でなぜ苦手なことが多いのか、これはね、実はあなたのせいではないんですね。ポイントなのは、実はその、まあ、速読力がね、まあ、多くの人はないんですが、実際にその英語長文を得意にするための勉強って学校でね、実はできてないんですよ。それがね、ちょっと問題なんですね。ちょっとその話をします。で例えばその速読力っていうのが、まあ、大学受験で特に、実は英語長文の中でも、まあ、大学受験の英語ともほとんど共通テストを含めて速読力が重視されてます。じゃあこの速読力ってどんなもんなのかっていうことなんですが、例えば公立高校のよく採用されている教科書って、1年で使うね、教科書の総語数ってだいたい1万語ぐらいなんですよ。で共通テストは1年分やるときに文章量どれぐらいなのか、これ皆さん知ってますでしょうか？例えば2021年の本試験の英語、これね、総語数が約5400から5500語ぐらいあったんですね。つまり、しかもこれ80分ですね。いや、もうちょっと言うと、まあね、問題を解く時間とか考えたら4、50分ぐらいで5000語、つまり教科書の半分を一気に読まないといけないっていう計算になるんですよ。これ皆さん想像できるでしょうか？相当早く読まないといけないんですね。普通学校の授業ってね、60分、まあ、50分とか60分で、まあなんか1ページとか読む、まあ多分200語ぐらい読むみたいなスピードなんですが、これね、絶対にこういうペースで読んでたら試験は間に合いません。もう何倍ものスピードでどんどん読んでいかないといけないということで、だから普通の授業だけ受けてたりとかしてたら、絶対その速読力って身につかないから、学校でね、音読が最近は重視しているところもあります。そういった先生がね、教えてくれてるんだったら、あなたはラッキーです。なので、しっかりね、英語の音読をやってほしいんですが、やってない場合は自分でね、やっていきましょう。で、これはね、学校でやってないから大丈夫かなって思う人もいるかもしれないんですけど、大丈夫です。僕も学校の授業は全くそういうのがなかったんだけど、自分で音読することで、まあ、僕の場合は最終的にセンター英語半分の時間で、解けるぐらいになるまで速読力が身についたんで、まあ、それをね、どうやったらじゃあトレーニングするかっていうのを話をしていきます。 で、まあ、ここまでね、英語の速読力を高めていくっていうのがすごく大切であることをお伝えさせてもらったんですが、じゃあどうやったらいいのかっていうことです。これはね、本題になります。で、結論を言うと、これがね、音読になるんですね。で、なぜ音読か。その前に、なぜ英語が早く読めないかっていう理由をお伝えします。それは何かっていうと、まあ一つに、返り読みというものがあります。英語と日本語って語順が違いますよね。例えば、英語は SVO です。S が O を V するみたいな。I play tennis だったら、私はテニスをします。っていうふうになるんですが、これ日本語と語順違うよね。日本語は S、O、V っていう語順になっていくので、この語順のままで英語を読んでしまうと、やっぱりこう後ろに返っていくみたいな、そういう読み方になってしまいます。例えば、こういう英文があります。This is a book which I bought yesterday っていう英文があるんだけど、これをそのまま日本語で訳すとどうなるかって言ったら、これは私が昨日買った本ですっていうのが多分典型的な訳になるんですね。でも yesterday ってすごい一番後ろに英文があるんだけど、こう先に訳さないといけないとかってなるんですよ。こういう読み方をしているとあっち行ったりこっち行ったりするので、まあ、結局英語が早く読めないっていう風になっちゃうんですね。それを解決するのが音読なんですよ。音読をすると、まあ、その前から前から読んでいかないといけないので、例えば This is a book だったら、これは本です。どんな Which I bought 私が買った yesterday 昨日ねっていう風に前からね、左から右にこう読んでいくことができるので、帰らずにいわゆるネイティブの人と同じような順番で読んでいくことができるので、英語をサクサクと読めるようになっていくという風になります。うん。で、一般的な受験生って1分間に読む英単語の数ってだいたい85前後って言われてます。これだいたい英語の文章でいうと2行とか3行ぐらいなんですが、これを読み、このスピードだともう間に合わないですね。さっき言ったように共通テストの総語数って5500語ぐらいあるので、もし1分間85ぐらいのスピードだったら、英語を読むだけでなんと70分ぐらいかかっちゃうんですね。制限時間が80分なので、解く時間が10分しかないってなると、これ絶対間に合わないと。そこでこの、通信コースにですね、入っていただいた皆さんが目指すスピード、こうカットで、そこでですね、皆さんに目指していただきたいスピードの一つの目安をお伝えします。それが1分間に125から155ぐらいのスピードです。このスピードでもし読むことができれば、共通テストの英語とか、まあ、他のね、大学受験の二次試験とか私立大学の英語もしっかりね、時間、制限時間ね、もうむしろ余裕を持って、解けるようになります。なので1分が155を音読しながら読めるということを一つのね、目標にして、これから音読をやっていきましょう。で、まあ、実際僕もですね、英語の音読ですごく成績が上がった、タイプの受験生なんですが、もともと僕は英語を始めた時の偏差値はもう偏差値30ぐらいしかなくて、当時のセンター英語でも3割とか4割しか取れなくて、あまりにも英語が分からなすぎて本当にもう全く英語読めなかったんですね。それどころか SVO すら僕は分かってなかったので、もう本当に最初はね、実はね、ちょっと恥ずかしいんですが、英語の勉強、僕は中2の教科書を読み直すっていうところから始めました。でも今回お伝えするような音読をとにかくもうひたすらやりまくりました。中学校の教科書を音読しまくって、で、次高校の教科書を読みまくって、簡単な英語をとにかく毎日もたくさん読みました。もうとにかく声に出して、英語を読むときは常に声に出すっていうことをやりまくった結果、最初偏差値30だったんですけど、僕はもう3、4ヶ月後には早慶レベルの英語も普通に読めるようになるぐらいまで一気に英語の成績を上げることが本当できたんですよね。センター英語は本当80分中40分ちょっとぐらいで解けたりとか、早稲田の英語でも僕は20分ぐらい余して解いてたので、もうそれぐらいですね、もうすごいスピードで英語が読めるようになったのは、もうこれはね、もう僕の頭がもともといいとかじゃなくて音読のおかげなんですよ。だからはっきり言ってね、中にはね、音読ってね、やっても意味ないよっていう人もいるんですが、あるいは音読してなくても成績優秀な子も中にはいます。ただ、まあ、はっきり言いますが、早く成績上げたかったら、もう音読以上にいい方法ってほぼないです。それぐらいね、断言できるので、ぜひですね、この音声聞いている皆さんは、音読ガンガンね、やっていって、英語のね、リズムだったりとか、速読をするこの思考回路っていうのを バシバシね、どんどん身につけていきましょうということです。で、まあ、音読の凄さはね、ちょっと分かっていただいたんじゃないかなと思うんですが、ただね、音読じゃがむしゃらにやったらいいわけではこれもないんですよ。音読が重要だなっていうことはね、昨今ですね、流行ってきているので、知ってる人も多いと思うんですが、実はね、これ注意が必要で、間違ったやり方ね、でやってしまってる人も実はね、多いんですよ。で、やり方がやっぱ間違ってしまうと、例えばスポーツでも無理なね、トレーニングをしてしまったら筋トレでも怪我してしまったりとか、むしろ筋肉がね、こう弱くなっちゃったりすることもあるので、正しいトレーニング方法、これをね、まず学ぶことが一番重要になります。これ学んだ上でやるのか、学ばずに自分の自己流でやるのかでは、効果って本当に雲泥の差になってしまうので、まずはね、この14日間のプログラムでは、皆さんの音読のフォーム、トレーニング方法を徹底的に、もう本当手取り足取り教えるつもりで、僕がナビゲートね、させていただくので、その音声に従って、ね、例題のね、英文用意していますので、それをね、使って練習してください。で、トレーニング方法が身についたら、あとはご自身が持っている教科書とか、高校生だったら学校の教科書で全然構いません。学校の教科書完璧にパーフェクトにマスターしたら、それだけで偏差値10上がるとか全然ありえます。共通テストの英文も読めるように絶対になりますので、ぜひね、まあ、自分が使っている教科書だったり、予備校のテキスト、あるいは参考書を使って音読すれば効果的にですね、成績上げることできますので、まずその音読のトレーニング方法を身につけましょうということです。そしてこの講座の中で、プログラムの中でね、3つ簡単なね、英文を用意させてもらいましたので、これはね、ネイティブに実は選んでいただいて、まあ、優しいね、英語がちょっと苦手だなっていう人でも無理なくですね、読んで、しかも内容も面白いっていうね、英文を用意させてもらいましたので、これをね、どんどん10回、20回、30回っていうふうに、さらさら読めるようになるまで音読をしていくようにしていきましょう。いいでしょうか。で、まあ、この音声の進み方なんですが、大きく分けて1つの長文を4つのパートに分けて練習してもらいます。まず1つ目にやることは発音、そして簡単な、ね、構文のチェックをしていきます。まあ、音読はね、すごい効果的なのが、ある程度構文が分かっている、こういう英文だからこういう和訳になるんだっていうことをしっかり理解した長文を音読するのが非常に効果が高いです。ただまああまり構文ね、マニアックに突っ込みすぎると、まあ音読の趣旨から外れちゃうので、まあ最初はね、ちょっとここあんまりわからないなっていうところも、まあとりあえず音読していくっていうぐらいのスタンスで、あまり気にしすぎないようにね、文法的なのは気にしすぎると音読ちょっとね、やりづらくなっちゃうので、まあ後からわかったらいいやぐらいでもいいので、まずは音読していきましょう。なので軽くね、構文チェックしていくぐらいにしておきます。で、あとはね、その最初の発音チェックするのやっぱね、リスニングがね、重要になってくる。共通テストで配点も大きくなってるんだけど、リスニングのね、まず最初の基礎知識というか、基礎っていうのは、自分がネイティブのように正しく発音ができるようにしないと聞き取れないというのが、リスニングの性質にあるんですね。なので、ちゃんと発音もチェックしていきましょうと。そこでね、この最初の3つの長文では、発音が、ね、苦手だなっていう人でも、すぐにね、もう一発で、ネイティブのようなかっこいい発音がねできるカタカナ発音解説つけてます。これ従って読めばね、綺麗な発音できるので、それでね練習していきましょう。で、2つ目の音声は直読直解ですね。まあこれがメインのパートになるんですが、これで実際に、音読練習をしていきます。詳しいやり方はまたね別の音声でお伝えします。で、3つ目が英語日本語入り混じり読みという読み方を解説していきます。これね、英語のままで理解するためにめちゃくちゃ効果的な読み方です。実際に、ミスターステップアップという塾をですね作った、全教科で全国模試1位を取得した受験の達人南極老人が、受験生の時にこの英日入り混じりを実践しまくって、実際英語でですね全国模試1位を取得したすごい読み方があるので、それを紹介して実際トレーニングしてもらいます。で、最後4つ目はシャドーイングですね。実際にネイティブの音声を吹き込んでいるものありますので、それを聞きながら一緒に音読していって、ネイティブのリズムで英語のまま理解できる総仕上げのトレーニングをしていく。この1つ目、2つ目、3つ目、4つ目の順番で1日ごとにですね、トレーニングをしてもらえますので、無理なくですね、英語が苦手な人でも無理なく、こうステップアップ式で ですね、勉強してこう音読が上手になっていくと、そういうねプログラムでやっていきたいと思いますので、それではですね、まあ、今日はちょっとガイダンスということで、まあ、音声だけでね、解説だけで終わりにしますが、明日からいよいよですね英文を使って音読のトレーニングをしていくように、していきますので、ぜひですね、14日間まずはですね一緒に頑張って音読をですね、やっていきましょうということで、今回はですね、まず14日間プログラム英語パートの1つ目の音声になります。ということで一緒にねこれから頑張っていきましょう。はい、それではありがとうございました。